一般質問。ピロリ菌検査導入について、松井光子議員。質問。胃がんの予防、早期発見を助けるピロリ菌検査の導入について伺う。健康福祉部長。約1万8000人の市民の署名は重く受け止めており、胃がんの予防や早期発見につながる取り組みの一つとして、本市でも実施する方向で準備していく。質問。がん患者のアピアランスケアについて伺う。健康福祉部長。アピアランスケアとして患者教室や相談窓口をお知らせするなど情報提供をする。引きこもり対策の取り組み。質問。生活困窮者自立支援法が改正され、引きこもりを福祉対策の対象として明確に位置づけられたが、本市の取り組みは。福祉課長、支援については生活相談センター、安心サポート講師で対応している。今後も対象者に寄り添い、相談支援を通じて仕事を紹介し、一人でも多くの方が就労につながり、引きこもりの脱却を図れるよう努めたい。SDGs を学ぶ教育の取り組みと学習環境。質問。SDGs の目標17のうち、目標4に、質の高い教育をみんなにと掲げてある。未来を担う子どもたちに SDGs を根付かせるための本市の取り組みは。教育部長。小中学校で ESD として人権教育、平和教育、環境教育、国際理解学習について総合的な学習の時間を通じて行っている。質問。猛暑対策、そして災害時に避難所にもなる小中学校の体育館に冷暖房設備の設置について伺う。教育部長。多額の設置費用やランニングコストが必要になる。今後、国の補正予算等の状況を確認した上で検討していく。発達障害者の避難所について、来海恵子議員。質問。先の熊本地震で発達障害者への対応が十分できなかった反省から、熊本市はマニュアルを策定し、福祉子ども避難所として熊大附属の特別支援学校、市内の県立・私立の6校を福祉子ども避難所として指定した。また、大津町は県立大津支援学校と締結。八代市は地域防災計画の中で特別避難所として私立八代支援学校を位置づけている。本市にも県立日野国高等支援学校など3校の特別支援学校があり、防災協定を結んで発達障害者の避難所として活用できないか。総務部長、大規模災害が発生した場合を想定し、学校の設備を利用したプチ避難所を開設できるように、平成29年度から黒石原支援学校、日野国高等支援学校、菊池支援学校で防災型コミュニティスクール、学校運営協議会、が立ち上げられ、市もその中に委員として参加している。活用については今後、協議の中で進めていきたい。質問。先の熊本地震で発達障害の方々が避難所に馴染めなかったり、車中泊をされた方も多かったと聞いている。現在、3校と協議中とのことだが、難しくあれもこれもと考えないで、シンプルにいざ何かあったときにはそこに行けば自分たちは避難できるんだという避難者目線で一日も早く協議を進めていただきたいと心から願っている。発達障害児者に配置された避難所、避難生活、誰もが安心できる場所を作る。ただこうあってほしいと願うだけでなく、こうあるためには何をしておくべきかを考え、アクションを起こすことも必要。1、理解あるスタッフがいて意見を聞いてもらえる。2、プライバシーが確保できる。3、 非常食や炊き出しに配慮がされている。4、自由に行動できる空間、時間がある。生命、生活、人生を守るための合理的な配慮と平等、公平。
甲子市の児童虐待111件。青山隆之議員。質問。平成30年3月発生した目黒女子児童虐待死事件は、5歳の女児が両親に宛てた、もうお願い、許して、許してくださいの自筆のノートが世間に大変な衝撃を与えた。本市における児童虐待の件数等の現状を教えていただきたい。健康福祉部長。平成29年度の本市の相談件数は111件で、1、身体的虐待44件、2、心理的虐待41件、3、ネグレクト、育児放棄等24件、4、性的虐待2件である。現在は毎日新しい相談が入る状態で、女性・子ども支援課では10人体制で対応している。質問。この児童虐待防止は、警察と関係機関の虐待情報の全件共有が重要とされている。目黒の事件でも児童相談所と警察との連携が問題になった。本市においてはいかがか。健康福祉部長。同課にはスーパーバイザーや警察 OB の危機管理調整官も配置されており、困難な事例は警察と密接な連携を図っている。総合防災訓練について。質問。平成30年10月28日、甲子市総合防災訓練が南ヶ丘小学校で実施された。平日の日中に地震が起きた場合には、児童生徒が学校にいる中、住民が避難してくる。この訓練には地域の皆さんが多数参加され、学校と意思の疎通を図る絶好の機会である。学校と地域の連携は取れていたのか。教育長。訓練を見る限りでは教職員の参加はなかった。災害時は児童生徒が学校にいるときは子ども優先になるが、教職員の同防災訓練への参加は自らの命を守ると同時に地域社会への貢献にもつながる。今後検討していく。意見。第一義的には児童生徒の命を守ることである。しかしその後は市当局や地域とともに先生方も避難所運営に参加していただけたらと思う。遺伝子組み換え食品、学校給食大丈夫？斉藤正明議員。質問。近年遺伝子組み換え作物の安全性を疑問視する研究結果が相次いで報告され、消費者の不安が高まっている。特に学校給食について保護者も心配しているところであるが、現状の使用状況及びチェック体制について伺う。教育部長。本市の各給食調理場が使用する加工食品の主な取引先である熊本県学校給食会では、合成保存料、着色料等の食品添加物及び遺伝子組み換え等を含む食品は原則として取り扱わないこととなっている。また各調理場でも食品表示によりチェックを行っている。食材、野菜については極力高脂酸を使用し、熊本県産を含めて地産地消で安全安心に取り組んでいる。自治体の臨時及び非常勤職員について。質問。本市における臨時非常勤職員の実態について伺う。総務課長。本年4月で284名、合併時から113名増加し、賃金報酬支給額も年額で約1億7684万円増加した。専門的業務が多く、教育部局が196名と多い。質問。制度改正内容は。総務課長。臨時及び非常勤職員の待遇改善が主な目的で、2020年4月から、自治体の非正規職員に新しく会計年度任用職員というのが導入され、期末手当の支給も可能になる。仮に現在任用としている非常勤職員すべてが会計年度任用職員に移行した場合、新たに年間約4000万円から8000万円の財源が必要となる。質問。 改正に対する市長の思いは、市長、コスト削減も必要だが、働く人の立場を優先して考えていきたい。
農業者年金について、青木照美議員。質問、農家の福利厚生である休日、退職金、年金については制度が遅れており、議論も少ない。市内農家の農業者年金加入状況と国の補助制度について伺う。農業委員会事務局長、年金加入者は農家数に対して 3.7% と非常に少ない。国の補助については一定の要件を満たす必要があるが、公的年金制度の中で唯一農業者年金のみに補助がある。質問、高知市からも補助の上乗せはできないか。農業委員会事務局長、現行の制度にのっとった形で行うべきであり、市の補助は考えていない。質問、年金について知らない農家も多いと思うが、周知方法は。農業委員会事務局長、農業委員会、農業協同組合と連携し、加入促進を努力する。給付型奨学金の創設について。質問、本市には貸し付け型の奨学金はあるが、返済義務のない給付型奨学金はない。諸般の事情を考えると、給付型奨学金制度を創設すべきと思うが、また合わせて国の動向について伺う。教育部長、日本学生支援機構では、平成29年度から給付型奨学金を開始した。教育長、給付型の奨学金は必要であると認識している。市の予算面の工面が必要であるため、まずは財源の議論と対象者をどう絞り込むか、今後検討したいと思う。また、毎年、郡市教育長連絡協議会から、国に対しこの件について要望書を提出している。今後も引き続き活動していく。学校体育館へのエアコン設置を、浜本浩一郎議員。質問、昨今の異常な猛暑は体育の授業や部活動に大きな影響を及ぼしており、早急に対応する必要がある。また学校は災害時に避難所となる。先の西日本豪雨災害では、学校体育館に避難された方々が、冷房機器がなく苦しい避難所生活を送っている姿が報道された。国の新たな特例交付金の活用や、体育館を指定避難所に指定し、緊急防災減災事業債を活用すれば、設置費用の7割が交付税措置される。教育環境の改善と防災対策のためにも、小中学校の体育館へのエアコン設置を検討すべきだ。市長、緊急防災減災事業債は市や市民センターで使っている。学校への活用については、指定避難所に格上げをするなど、様々条件があるため、今後検討をしていきたい。子育て支援の充実を。質問、県の実施した子どもの生活実態調査の高知市の現在までの集約状況とその傾向について伺う。健康福祉部長、106万円の所得を下回る世帯は、本市は 6.6%、そのうち一人親世帯が 26.7% となっている。質問、子育て世帯への経済的支援を抜本的に強めることが必要ではないか。一つは学校給食の無償化である。宇土市や人吉市のように一部補助からでも実施できないか。また、子どもの医療費無料化の対象年齢の18歳までの拡大、高知市外の医療機関を子どもが受診した際も、医療費窓口無料化となるよう制度改革をすべきではないか。教育部長、経済的に真に支援が必要な方々へは、就学援助という形で今後とも継続して行っていく。健康福祉部長、子ども医療費無料化については、 国、県に対して補助の拡大の要望を行っていきたい。
小中学校建設と併設される学童保育の進捗状況は、神田浩二議員。質問。小中学校の建設について、今回の補正予算で6億9000万円が土地購入代金として計上されている。進捗状況は？教育部長。現在は設計を行っており、今年度中には終了して、今年度末までに用地の購入を行う予定。建設工事は来年度からで、開校が平成33年4月と予定通りの進捗状況である。用地購入価格は現在九州財務局と交渉中で、お互いが土地の鑑定をやり交渉に当たっていく。質問。6億9000万円。これを上回ることはないのか。教育部長。現在補正予算で計上している金額はあくまでこちらで想定した価格。交渉でいくらという話はまだ全然決まっていない。あくまでも今までの売買の実例価格等を参考にしている。質問。950名という今の想定人数でいけるのか。教育部長。小学児童が650名、中学生徒が300名で合計の950名。今のところはこの数字内でいけると思う。確かに新設校周辺の宅地開発等の情報もあり、児童生徒数の増加は当然予想をされる。ただ、想定を上回るというところまでは考えていないが、可能性はゼロではない。質問。併設する学童保育所は6クラブ、1クラブあたりおおむね40人と言われているが、実際にどのように新しい小学校に併設するのか、場所的なものも含めて現時点で考えは？健康福祉部長。整備については学校教育課と情報共有し進めていく。規模については余裕を持って整備をしていきたい。場所については敷地内が厳しいということで、学校敷地の林地を来年度購入して整備を進める方向である。電気料金の削減で地域経済の循環を。沢田裕二議員。質問。平成29年度決算において、電気料金の歳出額は？総務部長。一般会計分71施設で約1億2970万円。特別会計分10施設で約1億1390万円。市全体で約2億4360万円となっている。質問。他の自治体では新電力に切り替えたり、電力の地産地消に取り組んでいる。本市の現状は？総務部長。電気料金の削減について試算を行っている。試算結果に基づき、新電力への移行などメリットを十分判断しながら関係部署と協議を行う。質問。市民や行政各事業所で支払う電気料金は、ほとんどが市外、海外へ流出していく。この中から3割でも市内で生産し、供給できれば、新たな経済循環や雇用創出が生まれる。電気料金削減と合わせて市の考えは？総務部長。地域の中で経済的に回していくという考え方も、何ができるか勉強しながら話し合っていく。市営住宅維持管理。質問。市営住宅の整備状況は？都市建設部長。市全体で18団地77棟299戸である。質問。空き家の推移と現状は？総務部長。 平成27年度調査で260個、32年度は2回目の実態調査を行う予定であり、数的には増加していると考えられる。質問。空き家を家賃補助という形で公営住宅の代わりに提供し、需要と供給のギャップ解消、維持管理費の平準化はできないか。都市建設部長。空き家の有効利用など、国の進める民間住宅活用例などを研究し、財政の効率化や経費の平準化に資するものについては積極的に取り組んでいく。
運転免許返納者への広報と支援を。坂本早苗議員。質問。昨年6月議会で車の運転をやめる高齢者が不利益にならないよう、運転免許返納制度の積極的な広報を求め一般質問した。その後の対応は。総務部長。免許証返納により県内6事業者のバス・電車・運賃等が半額になる免許証返納割引乗車証などの広報等は現在まで掲載できていない。12月の広報公示ホームページに掲載準備している。交通防災課長。今後は春と秋の交通安全週間に広報啓発をしていきたい。高齢者自給者説明等を利用しチラシ配布説明を行いたい。質問。運転免許返納者に対し高知市独自の支援策の検討は。企画課長。地域公共交通協議会に審議をかけたい。台風地震等の防災対策は。質問。今年の夏から秋に台風等で6回自主避難所が開設されたが、その基準は。総務部長。その都度協議し、台風の大きさにより高知市庁舎1カ所、須谷市民センター、泉ヶ丘市民センターなど数カ所の開設を行っている。質問。大規模災害時の避難所開設運営マニュアルが作成されているが、その周知方法は。総務部長。どういう周知方法がいいのかを今後協議していきたい。学校の体育館については教育委員会とも協議を進めたい。教育長。避難所開設マニュアルについては校長会等で周知していきたい。質問。防災備蓄倉庫の現状と備蓄食料品の活用方法は。総務部長。防災倉庫は7カ所あり、食料品は防災拠点センターで1万食を目標に計画している。教育部長。備蓄米の活用は学校と協議したい。中山節夫監督作品上映会を。上田金也議員。質問。郷土の偉人の業績に触れるとともに先祖に思いを馳せ見習おうと思うことは教育の大きな柱ではないかと思うが、教育長の立場でどう考えるか。教育長。市民アンケートにも先人の心を大事にした事業をお願いするというものや、孔子氏やその歴史を学ぶ機会がないという記述がある。私は孔子義塾に魅力を感じている。その教育で学び子どもたちに夢を持ち世界に目を向けて大きく羽ばたいてほしい。そういった願いから先人たちの偉業を伝える教育を展開したい。質問。郷土の多くの先立ちの中で50年以上現役の映画監督である中山節夫さんの業績をどう評価するか。教育部長。旧孔子町の時代に歴史資料館で中山節夫展を開催している。今後映画の上映と企画展などを実施し広く市民に紹介できればと考えている。質問。 新厚い壁の DVD 化が本誌でできたことは誇りであるが、他の職員はなかなか見ることができない。ぜひ上映の機会を設けてほしい。公式ホームページのリニューアルについて、質問、現在とどう変わるか、改善の目玉は何か。総務部長、スマートフォン対応と必要な人に必要な情報を記事が更新されたときに発信するプッシュ型のメール機能や SNS 連携機能などがある。2月中にはリニューアルを完了したい。質問、ホームページ等の活用で窓口対応や職員の負担軽減につながるのではないか。企画課長、求める情報に快適にたどり着くための機能と同時に、それに対する評価も受けるようにする。
愛生地区補助整備事業について、野口昭一議員、質問、本事業は20年以上前から今回が4度目の取り組みで、世代交代もあり、地権者の思いや考え方も柔軟になってきたと聞いている。これまでの成果と今後の計画を尋ねる。産業振興部長、平成28年度に地域から再度取り組んでほしいとの意向により、平成29年度に地権者や相続関係の調査を実施し、地権者193人のうち、現在 92% の178人が事業参加に同意されている。 100% を目標に推進委員と協議を進めている。人権教育同和行政について、質問、11月に八代市などで行われたブラック解放第31回熊本県研究集会のテーマとして、差別と戦争に反対し、格差と貧窮の打破と社会連携を目指して、ブラック解放運動の新たな飛躍を勝ち取ろうということで実施されたが、同和教育の基本は何かについて尋ねる。教育部長、現在行政は同和教育から人権教育に移行しても、ブラック差別は日本固有の重大な人権問題であり、歴史的に見ると当時の政治により作り出され、世代性があるこのブラック問題解消を中心に人権教育が重要であり、基本に据えなければならないと認識している。質問、平成28年度にブラック差別解消推進法が制定され、初めて国が法律によってブラック差別があることを認めた。同和事業に対して運動団体への補助金交付が必要なのか、一般の団体との違いを伺う。教育部長、孔子氏の2団体に補助金を交付している団体の活動に公益性が求められ、ブラック差別解消だけでなく、子ども、女性、高齢者、障害者、ハンセン病、水俣病、LGBT 等のあらゆる人権問題解消に向けて取り組んでいる人権啓発教育団体であり、行政の取り組みを補完し、市と連携しているので、補助金は必要である。一般質問を終わります。